お祈りします。憐れみ深い天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。今日も御言葉によって私たちを生かそうと御前に引き出してくださってありがとうございます。どうか聞かしめてください。またその言葉によって生きられるように、信仰から信仰へと生きられるように守り助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。私たちが聖書の御言葉を読むことは、また聞くことは、私たちが知りたい何かを知るためではなく、私たちがその言葉によって生きようとする、そういう心から御言葉を聞きます。もし私たちがある知識やある自分のこう好奇心を満たそうとして聖書を読むならば、それは私たち その生きる力にはなれません。霊の糧とはならないわけです。神様は私たちがなぜその御言葉の前に出ているのかを誰よりもご存知です。私たちよりも私たちの心を知っています。たくさんの人は永遠の命を得ようとして聖書を見ていると言ってます。しかし私のところには来ない。それがイエス様がイスラエルの民たちに、おっしゃった言葉なんです。彼らは自分が、どうして聖書を読んで、どうしてその神の御前に出て、自分がなぜその神の御言葉である律法を守って生きるのかということに対してそんなに意識しなかったかもしれません。でも神様はそのイスラエルの民の心を見てご覧になって、それをちゃんと調べて知っておられる、分かっておられると言いました。確かにそれは本人たちが認めたかどうかということを考えるときには多分そうじゃなかったかもしれません。あなた方は目が見えないんですと言っても、自分たちは目が見えてると思いました。あなた方の心の中には本当にむさぼりといろんな妬みと、こう神様の前にふさわしくないものでいっぱいなんです、世の汚れでいっぱいなんですと言っても、自分たちは清くて神の律法を全部守り通したと本人たちは言ったはずなんです。私たちがイエス様を信じて、また聖書を読んで礼拝して奉仕して献金して、いろんな神様のしなさいということを全部しましたという、そういうことで私たちは自分の信仰を図るかもしれません。人も あの人は伝道熱心で、祈り熱心で、もう教会の奉仕熱心で、熱心なクリスチャンですと言うかもしれない。でも神様が言ってるその熱心、神様がご覧になって褒めてる、そういう私たちの生活というのは全然異なると思うんですね。だから私たちが御言葉を聞くときに、御言葉の前に出るときに一番必要なのは、私に本当に御言葉がどうして必要なのかという知覚なんです。私たちが食べたいものを食べることと、食べなくちゃ生きていけないから食べることとは全然違うと思うんです。食べたいものを食べるということは、私が好き嫌いもできるし、また美味しい美味しくないということも口もこぼせるかもしれません。でも食べなくては生きていけないと言ったら、食べ物あること自体が感謝だし、生きていくためにそれも健康で生きられるように、いろんな食べ物を自分の中に必要なものを自分がこう取り入れてやるということも、結局は生かしてくださる神の前にしなくちゃいけないことなんだという自覚があるはずなんです。私の体だし、私がなんていうの、好んで食べてるんだからと言ったら、自分の好き嫌いで選べるけど、生かされる方が生きる法則として食べなくちゃいけないということを決めてくださって、食べ物を与えてくださったという意識ならば、私たちは自分の体に必要なものを食べてあげるということも一つの従うということなんですね。それと同じく神様の御言葉もそうなんです。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。 ならばこれは一つ一つの言葉が私たちに全部必要だということなんです。自分が聞きたいことだけ聞く、自分が取り入れたいものだけ取り入れるという、そういうことではなく、神の口から出る全てが私の生きるために必要なんだということをまず認識することなんです。で、神様の口から出るその言葉、それは私たちを生かす命の言葉です。で、第一ヨハネの初め見るとイエス・キリストがその命の言葉だと書いてあります。イエス様が私たちの命の言葉なんだと。で、イエス様の言えば頭から足先まで、イエス様のそういう姿とその中の思いと心と全てのことを私たちが全部取り入れることなんです。イエス様が私たちのうちにおられるというのは、イエス様の全てが私たちのうちに臨んだということで、イエス様の顔だけではなくて、イエス様の何かこうある部分だけではないということなんです。力を、奇跡を行う、そういうものだけ、そうじゃなければイエス様が本当に持っておられるあるご品性の一つだけということではありません。イエス様の全てが私たちのところに臨んだ。で、その全てが私たちを生かす、その全てが私たちに必要だということです。人間がいろんな食べ物を食べます。でもその食べ物の種類はたくさんあっても、栄養素の種類はそんなにたくさんありません。それは初め赤ちゃんがおっぱいを飲むその時から、硬いものを食べていろんな食べ物の種類を増やしていくんだとしても、栄養素は同じなんです。必要なものは、私たちがどんなに聖書をたくさん読んで御言葉を聞いて、どんなに知識で豊富になっても、また繰り返して繰り返してたくさん聖書を私たちが聞いたとしても、結局私たちを生かすことのできるその言葉はイエス様なんです。で、今日イエスかキリストであることを信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者を愛します。私たちがイエス様をキリストだということは、信じることはどういう意味かというと、キリストというのは油注がれたものというもので、イエス様はその民を罪から救うものという意味があります。ならば私に、罪人である私にイエス様が救い主として必要で、そのイエス様は私の罪を救うことのできる神様が送ってくださった、その救いの成し遂げて、そういうことを知ってくださった、そういうものであることを信じることなんです。すなわち私が罪人であることと、イエス様の十字架の血潮によって私の罪は贖い出されたということを信じること。私たち実際それ信じてますね。で、信じるけれど信仰によって生きるのかという時に、それが常に私はイエス様が必要です、何として必要なのかというと、救い主として必要です。私は自らは神の御心通りに、御言葉通りに生きることができません。私は自分の思う通りにだけ生きようとしています、という、その自分自身に対しての知覚が必要であり、しかしイエス様が私たちに与えてくださった聖なる思い、すなわち神様のその御旨通りに生きていたいという心、それを神様の前に、私はそうしたいんですという時に、私たちは必ず聖霊様、イエス様が必要なんです。神の御前に出るのにも、神様との関係を保つこと自体が、私たちがイエス様が必要です。また神のその御旨に沿って生きることもイエス様が必要なんです。私たちが今日も御言葉の前に出た理由はそこにあるんです。 イエス様があなた方は私についてきたいならば自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいって言ってます。ついていきたくなかったらその後の話は全然もう聞く必要もありません。何かをイエス様からもらいたいためではなく私についてきたいならばって、私が誰かについていくことは確かに何かもらうためにという計算かでもあるかもしれません。それでもそれはずっとついていくことできません。結局はもらったらおしまいです。たくさんの人が病気が治りたい、パンが欲しい、何か困った時助けが欲しいという時にイエス様の前に出ました。でそれを得ました。そしたらみんなそれぞれ帰ってしまったんです。だけどもそうじゃなくて本当にイエス様を愛して、そうじゃなければイエス様が私にずっと必要だということを認識しているならば、その認識のもとにあってまた愛してるからずっとついていくことができます。何かしてもらおうとか計算してではなくて愛してるからそばにいたい。もう一つは私は自ら生きられないから、自らわからないから、自ら自分の罪をどうすることもできないから、自分のそういう実態を知ってそれを認めてそれを解決していただくために私たちはイエス様にずっとついていくことができます。だから私たちがイエス様の御言葉、また神のその御旨をずっと行おうと、それに生きようとする、その心を守るというのは、さっき言ったイエス様を愛すれば、またイエス様が私と神様との間にどういう役割をして、私にこれが必ず必要なんだということのその認識にあって自然にできるものなんです。愛するものについていくことは決して辛いことではなくて、何か努力が必要なものではなく、愛することのその結果できるものなんです。だから聖書は神を愛する者は神の御言葉を守るはずです、私を愛する者は私の戒めを守るはずなんですと言っています。私が誰かを愛すれば、その愛する者には何かこうしてあげたい心が出てきます。またその人が望むことだけではなく、その人の益になってあげたいというもの、私より立派になって、私より良くなって、私より本当にその対象がこう益になるような、そういう求めをするようになります。子供を育てるのに親がいろんな世話をしてあげます。顧みてやります。関心を持ってます。だから愛するというのはそうやってその愛する対象に対しての関心を持ち、また実際にその相手の必要を顧みて、それに沿って自分の生き方すべてを、自分の生活すべてをそこに与えること、そこに本当にその対象のために生きることになります。その対象ができるまでは全然その対象に対して何もしてません。対象が いませんから。でも赤ちゃんができたらお腹の中にいる時から、いやまた生まれたら実際に本当に生活の中で24時間その対象が私の生活の一番大きい対象になってしまうんです。それが愛する対象ということです。で私たちに神様が本当に愛する方ならば、イエス様が私の愛の対象であるならば、私たちはイエス様が私たちの生活の中に一番大きい方として存在するはずなんです。 そうすればその方の顔、その方の心、その方のいろんな動きが私たちに一番影響を与えるようになるということなんです。で、その大将が大事にしているもの、その大将が愛するものを私たちも愛するようになる。それは当然です。韓国のことわざで、妻がこう気に入れば、その家の犬も気に入るようになるとある言葉があるんです。ある人が嫌いになっちゃったら、その人が好きな色も嫌いになるし、その人が好きな音楽も嫌いになるし、その人が好きな全てが私に嫌いになってしまう。その人が嫌いになることによって、その人が好む全てが嫌いになる。逆にその人が好きになれば、その人が関心を持って、その人が愛するものを私も関心を持ち愛するようになる。これも自然なんです。私たちが本当に神様を愛するならば、神様が愛するものを愛し、神様が嫌うものを嫌うようになる。で、イエス・キリストを信じる、イエスがキリストであるということを信じる者は神によって生まれたんだ。神によって生まれたというのは、神様が産んでくださって私たちの父となってくださったということなんです。イエス様をキリストと信じるならば、誰でも神の子供です。神の霊が、イエス・キリストの霊が、神様ご自身がその中に新しい命の種となってくださったから。言えば親子というのは同じこう DNA というか、同じ血筋を持ってるから親子でしょ。神から生まれたというのは神の子供なんです。でも私たちが直接神様から生まれたのではなく、イエス・キリストにあって生まれたから、私たちはイエス様から離れたら神様の子供じゃありません。イエス様のうちにあってこそ私たちは神の子供なんです。だからイエス様抜きにして、私たちと神様とのその関係、交わりというのは成り立ちません。それはずっとそうなんです。永遠にそうなんです。だからイエス様を自分の救い主として、神様と私たちの和解の生贄としての、そういう贖い主としての、そういう橋を置いてなければ、私たちは神の御前に出ることができない。必ずそのイエス様が私の贖い主となってくださった、イエス様が私の和解の生贄となってくださった、イエス様が私の罪の救い主となってくださった、その事実の中にあって、私たちは神様と、父なる神様、私たちはその子供となったということなんです。で、そうなったものはみんなイエス様の霊を持ってますから、イエス様の霊を持ってるのは、さっき言ったようにイエス様のある一部分を持ったんじゃなくて、イエス様全体を持ちました。だからイエス様の心と、イエス様の思いと、イエス様の力と、イエス様のご品性と、その全てが私たちの中にもう望んでくださいました。朽ちない種として、命の種として、それが御言葉だと言っています。私たちは言葉というのは、人が語る一つの、なんていうんだ、発すれば出て、で消えてしまうようなものとして思います。でも神の口から出た言葉は、その思いから、心から出たこと、またそれで消えていくんじゃなくって、その通りになる力を持っています。光をあれと言ったら、光がある、出てきた。で、それは誰も消すことができないし、誰もそれに邪魔することができません。神の言葉は必ずその通りになる。それが御言葉なんです。だからイエス様の思い、イエス様の心、イエス様が言った言葉は必ずその通りになる。で、私たちが今神の子供となったのか、救われたのか、そんなの自分自身で感覚的に、私は神の子供とだった気がする 私のうちには聖霊様がおられると思う、そういうことではありません。神様が誰であってもイエスがキリストであると信じるならば、あなた方は神の子供となったんですと言ってるんです。で、それを信じるならば私たちは神の子供となった。神様の子供がそういう言葉がそのように宣言してくださったから、私たちは信じるに値するということなんです。私たちが信仰告白して自分の証をするときに、私たちがそう思うとかそう感じるということではなく、神の言葉がこう言ってますから私はそれを信じてます、そのように確信します、そのように証しますということなんです。なぜそれができるかというと、言葉がその通りにするからなんです。赤ちゃんが生まれたときに自分に両親がいることは紛れもない事実だけど、両親が誰なのかは子供が自ら知る力ありません。親があって生まれた、それは誰でもそうです。だけど親が誰なのか、それは親が明かしてくれて分かるものなんです。それで本当の親から育てられたらそれが本当だけど、初め生まれた時から他が私が親なんだと言ったら、子供はそれが親だと思って生きてる。でドラマとか映画で見てね、後で実は違ったんだと、私の本当の両親は別だったんだということを受けるときに知らされたとき、子供は大体すごいショックを受けて戸惑ったり混乱します。でも事実は一つしかありません。子供がどう思ったことが事実じゃなくて、事実は事実としてあるわけなんです。で、私たち人間はみんな神によって作られて、神様によって愛され、神様の目的を持って、プレーンを持って私たちは生まれ、私たちは生かされているのにもかかわらず、私たちは生まれた時から違うものが私たちのこう親だと思うように育ったわけです。それでそのサタンというものは私たちを騙し、自分のなんか手下のように後ろから姿見えずにして、あなたはあなたが主人なんだよ、あなた思う通りに生きればいいよ、あなた好きにすればいいよということで、自ら私たちを立ててあげてるような、そういうやり方で私たちをどんどんどんどん本当に孤児として、いえ、一人で生きていくことのできない私たちをそれぞれ分裂して、みんな一人ぼっちにさせて、そこに慣らしてしまいました。人類の本当の歴史のそういう悲しみというか、それは争いです。ずっと争っている。で、その争いは後ろに結局サタンがあなたもあなたもあなたもあなたもそれぞれを神々として育てたから、そのように教えて、そのように導いて、そのように仕組んで、結局お互いに食い合うようにして、私たち人間を愛するものではなくて、お互いに競争するものとしてそれぞれを生かしたから、子供たちも競争させると力が出てきます。競争させると勝ったものと負けるものが出て、そこで劣等感があったり優越感があったり、でお互いに傷つきたくなくて勝ちたいから励むようにさせています。もし私が子供を置いて、子供は全部愛してますね、そうすると子供同士に競争させません。愛するということは競争ではないんです。でもサタンは私たちを愛してないからそのようにしてます。お互いに競争させる。国々が民族が家庭の中であっても、いえ、今私たち地域教会の中にあってもそのようにさせてます。 しかし神様はそうじゃありません。神によって生まれた神の子供たちを愛するようにさせていく。神様から生まれたものはみんな神が愛するものを愛する。でも神様の愛さないものって人類の中に一人もおりません。クリスチャンになったから神様が愛するのではありません。クリスチャンになったということは神の愛が分かったということなんです。で、その愛の中にとどまるということであっても、神様が私たちを愛したことは、私たちが罪人であって神を敵対して本当に何の役にも立たない、そういう時に一人子を与えるほどに愛した、その私たちを許したいと思った、その私たちを罪から救い出したいと思った、その救いのために一人子を送って、そのイエス様が私たちの罪の代価を全部払ってくださった、すなわち私たちの代わりに身代わりとなって罰を受けてくださったという、それが神の愛の証だと聖書は言っています。だから神様が私たちを愛したことは、罪人であるのにもかかわらず愛したんであって、決して私たちがイエス様を信じて神様を愛するようになったから愛することではありません。だから私があなたを愛したように愛しなさい、私があなたを許したように許しなさいということは、相手が私を愛してくれたら愛しなさい、相手がごめんなさいと言ったら許しなさいではないんです。もちろん相手がごめんなさいと言ったら許してあげなさい、それは当たり前なんです。でも私に悪くしても心の中では許そうということはすでに決めていなければならないことなんです。で、決めていなくちゃならないということは、私たちが決めるんじゃなくて、イエス様が私の主であれば、イエス様が私の神であれば、そのイエス様の心がそうですから、そのようになる。いえばここで、神から生まれたものは誰でも神によって生まれた、その全ての人を愛するようになるということなんです。聖霊が望むとあなた方は力を得ます。で、エルサレムであってもイスラエルのどこであってもサマリアでも地の全土のどこにあっても、私たちはイエス様の証人となるということは、イエス様のように愛するようになるということであり、イエス様のように許すようになれるということなんです。またイエス様のように私たちは世に栄光を求めず、人々に栄光を求めず、ただ神様の御言葉通りに生きるようになるということなんです。聖書では善をもって悪に打ち勝ちなさいとあります。そうすることは善が悪に勝てられるということなんです。神の言葉通りに生きることは決して無理なことではありません。最も自然なことなんです。神が世に勝つ、神が人に勝つということは当たり前なことなんです。私たちにその信仰が必要なんです。私のうちに神様が私に勝つ。で、神様の言葉通りに生きることは、私が世に勝つものになれる。人に勝つ。それは競争心という意味ではありません。善が悪に勝つという意味なんです。私たちが本当の親に戻ったという意味なんです。人はみんな立派になって成功したいと思ってます。生きていたいということは、生きていることが当たり前で、自分自身が今生きてると思うから、死んでいくと思わないから、私たちはそれよりは大きく立派に、何かこう輝かしく生きていたいと思う心があります。でも聖書は私たちに、あなた方が全世界を持っても誠の命がなければ何の益になるでしょうとあります。 立派になっても大きくなっても輝かしくなってもあなたは死んでいくんだ。で、神様が私たちに望んでおられること、それは永遠の命なんです。神は悪人も悪い人も死ぬことを望まず、小さき者一人でも滅びることは神の御心ではありませんと言っています。神様が私たちをどのように愛したのか、でその愛の証って何なのか、罪人を罪から救い、その罪を許し、罪を清め、神の子供として今度はその神の聖なるもの、朽ちないもの、良いもので満たそうとしている。神の義を着せて、天の御国を与えて、イエス様ご自身が、神ご自身が私たちのうちに臨んでくださった、それが神の愛なんです。その愛を信じるならば、その愛を私たちが受けていることを私たちが本当に認めるならば、私たちはみんな喜ぶはずだし、感謝するはずだし、みんなが神様褒めたたえ、神様私も神様愛しますという告白ができるはずなんです。その愛に感動しない人いません。その愛に圧倒されない人いません。その愛に心打たれない人誰もいません。本当にそれが実感でき、それが本当に信じられるならば、私たちはそこで自分の心が全て解け、自分の心が全て砕かれて、本当にその愛に圧倒されて打たれて、私もその神様愛します、その神様本当に褒めたたえて感謝することができるんです。それが信仰です。だから信仰というのは、辛い十字架を追ってもう本当にくたくたになって生きることではありません。確かに世にあっては苦難がありますとあります。だけど私たちがイエス様信じなかったら苦難がないのか、いえ、生きる意味も分からずに私たちはヘトヘトになって生きる、その人生というのは一日一日苦労が労苦が十分ある、それで70、80生きてても悲しみと災いの人生だと聖書は言っています。だけど私たちがその中で神の愛の中にとどまれば、イエス・キリストの言葉の中にとどまるならば、私たちはそこに神が共におられて、天が開かれて、その神の愛の中にとどまることができる。世の中すべての人から捨てられて、すべての人から敵対されても、神から愛されてる、その事実、その絆は誰も切ることができません。誰も消すことができないんです。神様からすでに子供とされて、すでに愛されて、すでに神様があなたは私のものよ、私があなたのうちに臨もうという、その言葉、その言葉通りになった事実というのはあることなんです。すでに私のうちに存在する、生活の中にあることなんです。だから信仰というのは、神の言葉がその通りになったことを見ることであり、それに期待することなんです。私の努力じゃありません。私が努力してどこか行ってそれを得るまでに競争していくんではないんです。確かにパウロが一心にして目標を決めて、それで走っていったってあります。それは自分の思う通りの道を行かずに、私の行ける道ならイエス様にずっとついて歩んだということであって、イエス様についていかなければ誰も神の御元に行くことができないから、それは一心にとか熱心にというのは、一歩一歩をよそ見せず、一歩一歩を自分の思う通りにしないで、一歩一歩をそのようにしました、続けてしましたという意味であって、なんか力いっぱいして一心に走ったというのは、よそ見しなかったということでしょ。心を思い煩らずに、ただ単純にその心を守りましたということであって、 何か力入れたという意味ではないんです。だから私たちの信仰生活は最も本当は主にあって生きる自然なものなんです。生かしてくださる、与えていただいている恵みの中にとどまって生かしてくださる、そのままに生きること、そのことによって味わう神の喜び、神の平安、神様のくださる全ての天のもの、朽ちないもの、変わらないもの、私たちが味わっている。それだけじゃなく、そのことによって私たちは神の喜ばれる身、聖霊の身を結ぶ生活となれる。その私たちを通してイエス様が生きておられること、イエス様がどういう方であられるかということを私たちが証しできるようになる。光が私たちのうちに臨んだから、私たちは世の光となれる。主となってくださるそのイエス様が私たちのうちに臨んだから、私たちはお互いにが競争して、お互いが私は私なんだと言った、その私たちがお互いに一つになって愛して分かり合って、そうやって生きるものになれる。主というのはね、それぞれの材料に、それぞれの特性を持ったままに、しかし一つになって生きるようにさせてくれます。また腐らないようにも守ってくれます。神によって生まれたものはみんな世に勝つんです。神によって生まれたものはそのうちに神様がおられるからなんです。子供であっても親が守れば勝ってます。なぜならその親が勝つからなんです。私たちは神の愛から切り離すものはない。神の手から私たちを奪えるものは誰もいない。神様のその御言葉の約束から私たちを切り離すこと誰もできないんです。問題は私たちが信じるということ。だから4節見ると、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利なんです。でもね、私たちは、私は信仰がある、本当に私の信仰は大丈夫と言える人誰もいません。問題は私たちがその信仰を自ら守ることができないということに私たちの問題があるんですね。でもそういう私たちを知っておられる神様は、神様ご自身が私たちのうちに臨んでくださり、信仰から信仰へと歩めるように神様が私たちを離さず、離れず、続けて働いてくださいます。イエス様はペテロに、あなたの信仰がなくならないように私は祈ってますと言います。それであなた方が、あなたがこう気を取り戻せば行って兄弟たちをこう支えてやりなさい、励ましてやりなさいと言ってます。でその前に何て言うのか、サタンがあなたをこうふるいにかけてる。ふるいにかけられてると、私たち自らは本当に混乱してしまって信仰を守ることできません。でもイエス様が祈ってくださったから、イエス様が働いてくださるから、イエス様が私たちを保証してくださるから、私たちはまた信仰に取り戻ることができます。だから本当、信仰は競争して人と比べるものではありません。あなたなんでそんなに信仰がないの。いえ、もし信仰がなくてこうふるいにかけられて、そういう兄弟姉妹がいるならば、信仰があなたがないと言って責めるのではなく、その人のために祈らなければなりません。なぜならその人がすることではなく、神様が信仰を守ってくださってこそ信仰が守られるからなんです。でも自分は大丈夫なのか、違いますよね。だから自分のためにも常にイエス様が必要で、常に聖霊様の助けが必要で、自分自身も立ったという時はすでに倒れてて、知ってるという時は、思い上がってる時は、知るべきことを知らない、そういうものだから、人間はお互い様なんです。 だから互いに責め合ったり互いに指摘し合ったり非難するのではなく、互いに同情し合い、互いに罪を負い合い、愛は多くの罪を負うことだとありますから。なぜ人間のその水準って同じなんですから、お互いに比べたってどんぐり背比べみたいなもんで、信仰があるない、記憶ない、立派だとか立派じゃないだとか、そんなのいくら比べてみたって神の前ではみんなが偏って、みんなが汚れて、みんなが罪人である。善はない、一つもない、基準はない、一人もいないという、その言葉通りなんです。でも神はそういう人間を愛し、そういう人間を救い出し、その人間を清めて、その人間を神の子供としてくださいました。誰でも神のうちにあれば新しい人、その神様のイエス・キリストのうちにあるものは全て新しくなりました。その新しくなったことは本当に清められたこと、本当に罪によってではなく神の世に打つかつ善によって生かされてる。だから今日も私たちは自分の目で見て自分の耳で聞くならば、会見しか見られず、自分の言葉、自分の感情から、自分の思いから出る言葉、人から言う、そういう言葉しか聞けません。だけども神様の霊が、神様ご自身が私のうちで目を開かせ、耳を開かせてくださるならば、私たちは神の言葉を聞き、神のその私を愛すること、私のうちで私にどのようにしてくださってるかを見ることができるし、聞くことができます。ヨハネは自分は見て、じーっと見た、じーっと見たというのは、じーっと続けて見られる。なぜなら神様は私たちから離れませんから。すでにお父さんとなってくだされ、すでに望んでくだされ、すでに神の良い技は始めてくださって、その御言葉通りに完成してくださる。それが私たちの信仰です。でそれは自分自身にだけじゃなくて、主にある全ての人に神様がなしてくださってる神様の言葉ですから、約束ですから、私たちが信じるに値する。神様は本当に信じるに値する方なんです。人間は疑いたくはありませんけど、疑って生きるということ自体を知ったくありませんけど、人間は信仰の対象にはなれません。自分自身をご覧になった見ても本当に自分の思いというのは朝違って夜違う、感情というのはよくね、トイレに入る時と出る時違うとありますけど、私たちは本当に信じられない存在でも神様は信じられます。世に勝つ者は誰でしょうか。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。イエスを神の御子として信じる者、イエス様を自分の救いキリストだと信じる者、イエスを神だと信じる者、それが世に勝つものなんだ。世に勝つ前に私たちは自分に勝たなければなりません。本当に自分自身にその世の全てが入ってるからなんです。世が直接私たちに入ってくることできません。でも世に対してチャンネルを開けてれば、そこのスキルを通して、そのチャンネルを通して私たちの生活、私たちの思い、私たちの感情の中にその世的なものが全部入ってきます。神にチャンネルを開ければ神のものが入ってきます。だから私たちが世に勝てられるということが、世についていけず神様についていくことができる、ついて ていけるようになったこと自体が本当に恵みでしょ。私たちがイエス様を掴んでるんではなく、イエス様が私たちを掴んでくださってる。私たちがイエス様を私のうちに取り入れたのではなく、本当はイエス様が望んでくださったんだ。私はあなた方を生きててほしいと思う、許してあげたいと思う、御国をあげたいと思ってる。私はあなた方に天の朽ちない素晴らしいものを全部あげたいと思う、その心があって私たちになさる神様だから、私たちはただ喜んで感謝して受け入れればいいし、味わって楽しく生きればいい。それが信仰です。お祈りします。私たちの信仰、神の御言葉通りに生きることは私たちに重荷とならず、辛いことではなく、最も幸いであり、最も楽しいことであり、最も自由なことであることを神様教えてくださってありがとうございます。どうか信仰から信仰へと、本当に神様の与えてくださった全ての恵みと、その愛の中にとどまって生きられるように、それを味わって喜んで感謝して生きられるようにしてください。本当に常に喜び、絶えず祈って、神様の与えてくださった全てを感謝し、神の御心通りに生きられるように、御言葉が今日も生きて働いてくださることを信頼して期待して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。